皆さんこんにちは。インタビュアーの竹井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。才能心理学協会の北畑康義です。今日はですね、対談バージョンということで、こういろんな分野で、自分の才能を発揮をして、活躍している方をですね招いて、じゃあその方々がどうやって自分の才能を見つけて、そして一番活躍できる分野の仕事を選んで今に至っているのかというのをですねインタビューしていく、そういう形でお届けしたいと思っています。そして、記念すべき第1回目に、お呼びしているのが、プレゼンアドバイザーの、野村隆之さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野村さんとはですねたまたま、セミナーに来てくださって、まあ、それでご縁で、知り合ったわけなんですけれども、実はですね野村さんは出会った時でもうすでにプレゼンアドバイザーとして、もう活躍されてましたね。
まあやってましたね。はい、
まあまあとか言われてるんですけどいやもうすでにもう1000名以上の方をねその時も指導されていて、はい、大体のクライアントさんっていうのはどういう方なんですかね。
そうですね、マンツーマンでコンサルするっていうお仕事と、まあ、企業さん向けに研修トレーニングやるっていう両方があって、多分その直接ガチッとご指導っていうところで言うとマンツーマンのイメージなんですけど、大体なんていうんですかね、プレゼンにわざわざお金払ってマンツーマンレッスンしようっていう人たちってやっぱ限られてて、うん、まあ、いわゆる経営者さんであったりとか、はい、事業の方とかお医者さんドクターとか、うん、そういう個人事業主から数十人ぐらいの会社の社長さんとか、うん、そのあたりが一番多いですね。
はい、ですよね。はい、なのでもともとエグゼクティブの方向けに、さらにこう成長したいというかね、スキルアップしたいという方に、仕事をされている段階で、才能心理学を学びに来てくださって、
はい、
で元々は僕覚えてるんですけど、なんか才能という言葉にピンときてきたみたいなことを昔
すごいですね。そうです
言われたと思うんですけど、
はい、
こう普通ね、こう一般的に考えたら、そこまで活躍していたらもう十分でしょみたいなあると思うんですけど、どんなこうテーマというか自分の中で課題がその時はあった感じなんですか。
ですね、例えばなんですけど、僕が同じように指導しててもすごい伸びる人と、こう期待するほどじゃない人ってやっぱりいるわけですよ。それはマンツーマンでトレーニングする時だってそうだし、いわゆる企業研修の時だってやっぱり一緒で、なんで1日2日で同じものを提供してるのに受け取る側でそんなに違うんだろうと、でこれが例えばですけど、すごくやる気ある人とものすごくやる気ない人で、その差がそのまま成長に出るんだったら、これ分かりやすいじゃないですか。
そうですね、
そりゃそうだろうと、お前のせいだろうという感じになるんですけど、すごくやる気で頑張ってるのに、なんか期待する成長が得られない人とかっていうのがあるときに、これ僕の対応にもっとやり方ってあるんじゃないかと思ったんですね。で、その時思ったのが、プレゼン能力はある種の才能かもしれない、伸びる伸びないもの、そしてその語るべき内容を精査していくとか考えていく、フレームワークを切るみたいなところもやっぱこれも才能なんじゃないかなと思って、自分の強みをきちんと受講者さんのクライアントさんの強みを引っ張り出せれれば、僕の指導がものすごい短い時間で結果出せるんじゃないかなって思ったんですよ。仮説を立てて。
なるほど、ね、
本当なのかどうかはそれはやってみないと分かんないけど、とりあえずその観点でやっていこうと思って、結構その北畑さんの講座を受けさせてもらうより前から、才能っていうキーワード自体はすごい自分の中にあったんですよ。もっと使えんじゃないかな、っていうのが一番の肝でしたね。
ああ、なるほどね。そうかそうか。じゃあまあその時点では結構もう自分の才能とか強みとか分かってた、
いや自分のも分かってなかったですね。
あ、そうなの。
はい、なんて言うんでしょう、プレゼンとかの仕事やってたんで、プレゼンうまいですねとか、一応ねオベンジャラも含めて言われはするんですけど、なんか僕の中でプレゼンができるっていうことだってものすごく多重構造でできてるというイメージなんですね、
はい、
たった一つのプレゼンっていうものじゃなくて、それは話し方もそうだし、内容を練る力もそうだし、そもそも人によって解決策って違うわけだから、その解決策ことがを伝えることがプレゼンなんだったら、その解決策を練る力っていうのがもっと手前段階であるわけじゃないですか、っていういろんなことのなんていうんですかね、トータルがプレゼンと呼ばれるものだと僕は思って、
なるほど、ね、
この仕事やってて、 全部が世界一なわけないじゃないですか。そんなやついないよと。だから自分の中で何が得意で何が苦手なのかっていうのが、なんか自分でもなかなか判断つかなかった。
ああそうなんですね、うん、
人から言われることが当たってるかどうかもわからないし、うん、で自分で思う自分の強みが当たってるかどうかもわからない、うん、ものすごく複雑に入り組んでたんで、なんか自分のできることとできないこととか、やってないから伸びてないけどやったら伸びることとか、こういうのをきちんと整理整頓したいなっていうのはすごくありました。
なるほどね。でもまあ確かに言われてみれば、はい、まあ私は僕のところにもすでにね起業して経営者さんとかが、はい来られるんですけど、はい、そういう方でもね自分の才能分からないっていう人がいっぱいいて、もしあの聞いてるリスナーさんの中でね、はい、いや自分には実績も何もないけども才能なんてもっと分からないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、分かんない人の方が多いんだっていうことを、
そうですよね、
これはまあ実際のところですよね。
はい、でも北畑さんから見えてそう見えるんだったら、もうそれが全てだなっていう感じが僕にはします。
で実際こう野村さんは、はい、こう才能心理学っていうのをこうセミナーに、ね、来てくださったわけですけども、はい、うん、あの学んでみて、はい、何が自分の才能だっていうふうに気づかれたんですか。
言ってもらった分も含めて、自分で解釈した部分も含めて、ちょっといくつかの話になるんですけど、その伝わるっていうことに対する執着心、うん、っていうのがやっぱ一番根幹感情的な部分としてあるんだなっていうのが、
はい、
あの半年ぐらい間ぐらいでしたっけの講座の中で一番自分で残っているところで、
うん、
あの自分の背景の中に伝わらないことに対するストレスの大きさと、
あ、なるほどね、
うん、それがやっと伝わるっていうところになった時のこう快感というか、
うん、
でそのギャップが伝えるためのモチベーションだと、うん、でその伝わらないから伝わるになるための熱量の多さがいろんな試行錯誤をさせてくれてるんだなと、うん、自分に対してっていうのが、自分のこととしては一番印象的なところです。
ああ、なるほどね。じゃあこう伝わらないってことに関してもすごく嫌だし、
はいはい、
伝わった時にはすごく嬉しいってことですよね。
そうですね、うん、伝わらないことに対するもうある種の恐怖感みたいな、
うん、
ここがなんかはい、あのそんなつもりなかったですけど、なんか講座の中で解きほぐされていく中で一番印象に残ったのがその伝わらないストレス。
なるほどね。
恐怖っていうところでしたね。
でも確かにあの芸人さんとかね、
はい、
そうだし、例えばこう場を盛り上げる人とかもそうですけど、こうシーンとした空気にもういても立ってもいられないっていう人で、話し上手な人とか漏れ上手な人っていますよね。
ですね。
うん。で、僕もこの才能の研究とかをしていて、うん、いつもやっぱり思うのは、あの人は自分の中のこう、もういても立ってもいられないというかね、どうしても避けたいこととか、うん、やりたいことという、まあ、個々に火がつくこと、でスキルを磨かなければ、はい、やっぱ物にはなりにくいっていうことですよね。
うんうんうん、
野間さんの場合で言ったら、なんでこう、そんなに伝わらないことが、ストレスで伝わった時にそんな快感を感じるんですか。
なんででしょうね、なんかいろんな場面を思い出すんですけど、僕もともとずっと関西に住んでて、一番印象に残ってるのが大学生の時なんですけど、はい、合気道部っていう、まあね、大学にも入ってガチガチの体育会系のところに入ってたんですね。で当時1年生の僕にとって2個上の先輩たちがですね、まあ喋りの達者な人たちだったんですよ。さっきの芸人さんの話も出たけど、笑いは取れるし、なんだしかんだしみたいな、口喧嘩なんか当然勝てるもわけもないし、まあ口喧嘩なんかしないですけど、後輩ですから。でその中で思ったのが、あ、僕って本当に喋れないんだなと。
なるほどね、
うん、すっごい思ったんですね。で喋れなくなると何が良くなって、スキル的に喋れないだけじゃなくて、もう喋ること自体がすごい憂鬱になってくるんですよね、うんうん、でもやっぱりその話せる人に対して、伝えられる人、それこそ人の感情を揺らせる人に対してものすごく憧れがあって、
うん、
でなんとかこう自分もそうなりたいと思うし、自分が喋れる場所をなんとか見つけていこうっていう、こう虎視眈々と狙ってるっていう期間が、こう先輩の立場になるまで結構長いことがあるわけです。
先輩になるまでだから結構
2年とかですからね、うん、この期間が長くって、 でもやっぱ1年から2年2年から3年っていうふうにちょっとずつ立場も上がっていきますし、うん、こう話さないといけないシーンも出てくると。でもそれまで喋ってなかった人間が喋る場面だけバンと渡されたら喋れるわけがなくて、うん、だからこうずっとなんか練習みたいなことはしていかないといけないわけですよ、うんうん、だからって別にスピーチのトレーニングやるわけじゃなくて、やっぱり先輩方とかいろんな人の話の上手い人が喋ってるのを見ながら、あの言い方いいなと、うん、あそうやって落とすのかみたいな、うん、落ちで落とすのかみたいな、そんなのをずっと見ながら研究してた気がします。
なるほどね。今の聞いたら合気道とは全然関係ないですよね。
本当ですね、本当ですね、そうなんですけど、僕なんか合気道でやってたこととその話し方みたいな、喋り方みたいなところでやってたことと、あと僕大学の時に数学科っていうところにいたんですけど、数学のをやってる中でやってることとって3つとも全部ほぼほぼ共通してるなっていう感覚があってですね、合気道のやつをやってる時に先輩に言われて面白いなと思ったのが、はい、今考えると間違ってるなとも思うんですけど、当時言われて感銘を受けたのが、うん、合気道っていうのは物理と生物だと、テコの原理とかみたいな、はい、力学構造が半分で、あと一つは、うん、人体の仕組みです、うん、ここからいくと筋肉の構造上力は入らないみたいな、うん、人の体知って物理の法則知ったら合気道はできるっていう感じのことをバリバリの理系の先輩に言われたんですよ。
面白い先輩ですね。
なかなか変わった先輩 でその人が言った時に、やっぱ物理とか生物ってやっぱ理系の世界だし、で、ね、で数学とすごくリンクするんですよね、うん、やり方知って法則知ったら、うん、あとはどういう情報を入れても、うん、その法則という名前のボックスにインプットを入れたら決まったものがアウトプット、
答えは同じっていう
こと、ね、答え一緒だと、うん、だからこれは全部一緒だなと思って、で喋り方もやっぱそうなんですよね、うん、構造が決まっててそこにテーマとかエピソードみたいな事象があって、それはインプットを同じ構造のボックスに入れたらきちんとしたものが出てきますよと、
う
ん、
なるほどなるほど。じゃあ相手がこういう形で喋れば納得してくれるとか、はいはい、こういう風に順序立てて喋ったら人は感動してくるとか、まあ、その話の構造というか公式があるということなんですね、はい、
ですね、うん、ですね、そこさえ見えれば、うん、何入れても一緒だからそんなに困んないっていう感覚は当時は持ってなかったですけど、なんかその喋りの上手い先輩だったりとか、うん、いろんな人たちの話を見てるうちに、うん、そんな風に自分で納得してきました。
なるほどね、なるほどね。でもこういう視点ですごく僕は大事だと思っていて、才能を生かしてる人っていうのは、うんうんうん、なんか例えば野球でもいいですよ、こう野球で才能があって活躍してた人っていうのは、はい、野球時代に身につけた経験を、うん、例えばこうセールスマンになっても、うんうんうん、消防士になっても、はい、使える人が多いんですよね。あ、みんなその才能とか能力って言ったらこうこの分野でしか通用しないっていうふうに思ってるんですけど、実際そうじゃなくて、うん、いろんなところに応用できちゃうんですよね。
ああ、なんか分かる気がします。
先ほど野村さん何しちゃったら、メカニズムとか構造とかね、はい、いうお話がありましたけど、うんうんうん、それをこうプレゼンに生かしたっていう感じなんですよね。
本当そうだと思います。僕もしも合気道部いなかったら、数学科やってなかったら、でその後社会人になった時エンジニアやるんですけ ど、
ど
その3つのどれか1個でもなかったら多分僕は今の仕事やってないと思うんですよね、うん、
なるほどね。でも面白いですよね。合気道と数学とエンジニアやってる人全然教えてるっていうのはこうキャリア的に見たら、はい、何やってんだこの人みたいな、
ね、だいぶ異色ですよね。
なんかすごい人生遠回りしてるみたいに見えなくもないですけれども、
よく言われます。
でも本人にしてみたら全部同じことやってると、
ですね。
でも実際こういう人って、うん、職を変えてて仕事うまくいってる人が多いんですよね、うんうん、
あ、なるほど、
うん、で一見全然違う仕事なんだけど、うん、似てる。だから僕の知り合いの人でその人もコンサルタントの方ですけど、はい、その人はもともと外務省に行こうと思っていたらしいんですね。でそれはこう世界を見た時に貧しい国とか困ってる国があるから、はい、世の中を良くするには外務省に行くのが一番いいだろうと思って、うんうんうんうん、で東京出てきてね大学行きはったそうなんですけど、東京に来たら いや外国どころじゃなくて東京に見たらこう今の若い子たちで、はい、こう元気なやつがいっぱいいると、まず日本をなんとかせなと、
なるほど
らしいです。でその彼が一番初めに、選んだのは、じゃ若い子を元気にするにはエンタメだと、じゃあゲーム会社だと思ってゲーム会社に行かれた。
なるほど。
でもゲーム会社で勤めてても、ゲームでは人は救えんなと思われて、ね、教育業界、ね、外務省、ゲーム業界、教育ってなんか全然違うじゃないですか、これ。
だいぶ違いますね。
でもやっぱご本人の中では目指してるところは一緒なんですよね。だから、まあその、こう具体的な能力というよりも、まあ、それを支えてる自分のモチベーションとか、一体それでどういう変化をね起こしたいのかっていうところに、いや本当にその人の才能ってあるんだなっていうのをね聞いてて思いましたね。
僕喋りの仕事をしてるわけじゃないですか、トレーニングするにせよ自分で原稿を書くにせよ。で世の中でいうと大体それって文系の仕事っていうわけで、営業さんもそうだし喋りの仕事って大体文系って置かれることが多いと。で一方で僕は数学とか、やってきたエンジニアとかやってきた、まあ、いわゆる理系の仕事から文系にバーンと変わったっていう風によく言われるんですけど、で確かにその通りだと思うんですけど、文系の世界で文系の仕事できるってある種当たり前じゃないですか。喋りの能力だけで喋りの世界で勝とうと思ったら相当強い力がいると思うんですよ。あの猛者たちの中の1を目指さないといけないと。でも僕は理系の仕事をやって、例えばフレームワークで物事考えるとか整理整頓するとか順序立てるっていうことを理系の世界でずっとやってきたんで、エンジニアでも数学でも。でそれを文系の世界に持ってきた時にだいぶ勝ちやすくなるわけですよね。で正直僕がやってる理系のフレームワークだったり整理の話なんていうのはエンジニアの世界に行ったら大したことなくて、正直そっちの世界でさほど大きな目を出してきたわけでもないんで、ただここでやると大したことない、理系の世界でいうと大したことない武器でも、それを文系の世界に持ってきた瞬間にものすごく光り輝く剣になってくれると、でこれができると、あの自分の勝てる土俵が見つけやすいなと思いますね。
まあ、確かにこう自分の才能を仕事とかビジネスで生かす時には、そういう発想すごい大事ですよね。だから自分にとっての当たり前とか、はい、自分がいる環境では当たり前だけど、他のところに行ったらそうじゃないっていうことですよね。まあ、多分一番イメージしやすいのは日本では当たり前、例えばこうね夜歩いてても大丈夫みたいな、でも海外に行ったら全然そんな国は多くなくて、
確かに
海外の人から見たらもうそれはすごい価値だっていうのと一緒ですよね。
本当ですよね、
うん、
でも当たり前すぎてそこをアピールし忘れたりしますもんね。
そうそう、だからやっぱ逆にその辺はこう周りの人の意見というかね、自分にとっては当たり前だけどできるって言ってくるんだったらすごいのかなってこういう気づきっていうのはすごい重要ですよね。
そう思います、逆にその今の自分のいる世界の中でどっかに飛び出すときに今持ってる武器を持っていくっていうだけじゃなくて、今の世界でみんな苦手にしてることっていうのもあるじゃないですか、例えば言うと、さっきの例で言うと僕はエンジニアやってたときに逆にドリケの世界に行くと喋れる人たちがやっぱ少なくなってくると。
ドリケって
何ですか？ドがつくほどリケです。
ドリケね、
エンジニアの世界で、あの喋れる人って正直だいぶ減るんですよ。
確かに、
なんか感覚的にそうじゃないですか、で僕当時別に喋れ、さっきの話で、学生から社会人になってすぐの時に今ほどプレゼンできてたわけじゃないですけど、自分の周りに話せる人がいなかったんですよ、でさっきの話でその中で飛び抜けて1位になれるほどの技術力、整理力があったわけでもないんですよ。だからこれ普通にやったら二流三流で終わるなっていう危機意識がすごく強くて、だからじゃあ他の人間たちがこの世界でできないことってなんだろうって考えたんですね、でそしたら話せる人、プレゼンテーションできる人が少なかったんで、だからプレゼンテーションの勉強を本格的にやろうっていう風に志したんですよ。
なるほどね。
自分が当時で言うと、いや才能心理学のポッドキャストでこれ言うのもどうかと思うんですけど当時は自分の強みを磨こうっていうよりも他の連中が片っ端からできないことを心がけようというふうに、志そうと思って、それは自分もやってないから得意じゃないけど、磨いてみたら得意になるかもしれないから、っていうので、まあ、学生の時からその喋る人に対する憧れはあったし、っていうので、徹底的に始めた。
なるほどね。
そこがね、うまくいったんですよね。
でも確かにそういう人も中には結構いらっしゃいますよね。 こうみんなが、まあ、よく仕事で言われるのはね、うん、こう誰もやってない仕事か、
はい、
誰もやりたがらない仕事か、
はい、
これやれば必ずうまくいくっていうのは、うんうん、もう昔からよく言われてることですけど、じゃあ正しい選択だと思いますよ。
あ、そうですね、うん、今振り返ってよくその選択したいなって自分でも思います、うん、
でもあれですね、よくそのキャリア的には振り切りましたよね。
振り切りましたね、
エンジニアの世界から全然違うところに、それは何かきっかけがあったんですか。
あ、それはですね、むしろ好きか嫌いかで判断したところがすごく強くてですね、エンジニアやっててプレゼンテーションとか そのコミュニケーション領域の勉強を始めた時に、かなり周りからの評価がかなり大きく変わったんですよね。それまでってどっちかというとこう技術的な領域でいうとあんまり使えない子みたいな感じの僕ら得意な人たちがゴロゴロいたんで、うん、なんですけど、そこの勉強を始めた時にお客さんから紹介されたんですよ。
なるほど、ね、
技術的な話を分かりやすくできると思ってもらえたのかなとは思っていて、
う
ん、でもお客さんから重宝される社員なんか、うん、会社にとって大事に決まってるじゃないですか、うん、でなんか周りからの反応も良くなっていて、うん、でその時に自分にとって2つの道があるなって思ったんですね、うん、全然違う。一つは喋れるエンジニアとして突き進んでいくっていう道と、うん、でもう一つは自分がこれぐらい周りの評価を変えてくれたコミュニケーションプレゼンテーションというものを教える側に回っていくっていう2つの道が自分にはあるなっていうふうに感じられて、うんうん、で2つ並べた時にですね、正直魅力が全然違うかったんですよ。喋れるエンジニアさほど魅力感じなくて、
なるほど、
やれると思うけど、うん、一生やりたいとはあんま思えなくて、うんうん、でも話し方とか伝え方を教える仕事っていうのは、うん、まあ、多くの人の人生変えられるなと思ったし、自分も変わったし、
うん、
でそれに携われる仕事って僕にとってものすごい魅力的に感じたんですよ、
うん
はい、こっちは今やってる仕事が
延
長上にあるので、うん、エンジニアの方は正直多分安定はしたとは思うんですけど、うん、で一方ね、その教える側に回るっていうのは自分の延長上にはないから、
うん、
怖くはあったけど、魅力があまりに違いすぎるっていうのと、
なるほど、
あとは当時僕26とかだったんで、正直捨てるもんがあんまなかったんで、
なるほど、ね、
失敗したら失敗したで別にいいよと、うん、また頑張るからぐらいの感じで、うん、そんなに迷わずに、
はい、
新しい道選びましたね。
なるほどね、そっかそっか。でも確かにそういう分岐点にいる人も多いと思うんですよね。
あ、ですね、
なんかいろいろ考えていて一つのオプションはあるけども、それは今までの延長線上のね、うん、キャリアね、
うんうん、
でもう一個はリスキーだけれども新たなこうポテンシャルとかチャンスが増えてってみたいな、はい、
うんうん、
いや、その時に野村さんはポテンシャルの方に惹かれたってことですね。
惹かれましたね、惹かれましたね。できるけどつまんない仕事って、
ええ、
あんまり自分のこと成長させてくれるイメージもないなと思うんですよ、
ええ、
もちろん安定してるから、なんか自分の人生で最も求めるものが何かって言った時に安定だったらやっぱそっち選んだかもしれないなとは思うんですね、うん、
ええ、
なんですけど僕の優先順位にはそこじゃないなっていう感覚がありました、
う
ん、
なるほどね。でもそうやって話を聞いてると野村さんの話っていうのは全部、はい、よりよく変われるのかっていう選んでるっていうのがあると思うんですよね。
ああ、そうかも、確かに、
うん、かこう変わっていくことに関してすごいこうテンションが上がるんでしょうね、
うんうん、あ、それは大きいですね、うん、
だからこう喋れないね、合気道の部活にいた時から喋れない自分から喋れるようになったらもっと楽しくなるだろうっていうのがあるし、エンジニアの時もね、
はい、
もうただのエンジニアでは面白くないから、うん、こう自分の売りがあった方が仕事が楽しくなるだろうっていうので、うん、プレゼンを学ばれて、
はい、
でその後はね、喋れる営業マンで行くのか、うんうんうん、プレゼンの専門家で行くのかっていうのを考えたときに、プレゼンの専門家になった方がより大きく変化するだろうっていうのはそっちを選ばれてるから、はい、
うん、
まあ、そっちの変化の方をいつも選んでるっていう感じですね。
そう、あ、言われるとそうですね、うん、確かに。
逆に停滞するようなのとか、はい、まあ、さっき安定って言われてたけど、このままいったまま変わらんなっていうのは全然モチベーション上がらないんでしょうね。
上がんないですね、うん、なんかね、その安定っていう言葉の定義が勝手な自己イメージなんですけど、ね、安定イコール微妙に下り坂っていうイメージが強いんですよ。
なるほどなるほど、はい、
それは維持じゃなくて微妙に下がってますよという印象がすごく強くって、何、はい、て言うんですか、その水を 何も動かさないで置いとくと腐るじゃないですか、いずれ。流れる川は腐らないけど掘ってる水は腐ると。だから僕の中でその印象強いんですよ、安定っていうのはだんだん腐っていくもんだと、で本当の安定が欲しかったら動かないと絶対にそれは得られないっていうのが、なんでかな、強くって、そっちを選んでる気がします。
なる
ほど、ね、いや、なんかリスクバリバリのとこバンバンやっていくのが好きかっていうとそういうキャラクターでもないんですけど、なんか維持って怖いなって思うんですよね、
そのままでいるっていうのはね、変わらずにいるっていうのは怖いなっていう感じなんですね。それはすごくよく分かって、いろんな才能プロファイリングをやってると、こう例えば野村さんだったら変化することにテンション上がるじゃないですか、ということは変化しないことにはテンション上がらないし、逆にそれだとこう死んでいってるような生きてない感じがする、これ誰にもあるんですよね、例えば安定が大好きな人っていうのは、変化っていうのは今の安定が消えてしまうからそれは怖いからしたくない。別にその変化がいいとか安定が悪いとかっていう話じゃなくて、自分の一番その心を動くものは何かっていうことですよね、
そうですね、
安定が好きな人の才能っていうのは、やっぱ手入れすることなんですよね。
なるほど、
これが維持できるように。
なるほど、それ僕
できない
でしょ。ないですね、
だからやっぱこのその人が大事にしたいものとか、心が動くものっていうのは違うので、そういうこう才能のね違いも仕事の違いも出てくるんですけど、まあ仕事で考えるとね、そういう安定を大事にしてくれる人が秘書とかでいてくれたら一番ありがたい
ですね。そうですね、本当ですね、自分に抜け落ちてる部分を誰かに埋めてもらわないといけないから、
そうですね、まあ、そういうのも自分の才能が分かれば分かってくるんで、やっぱ何が一番心が動くかですよね。
ですね、早めにそれ知れるとい
いですね。
変な選択しない
で、そうですよねありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日は野村さんにご自身の才能をどういうふうに見つけて、それを仕事で生かしているのかという話を、お伺いしました。皆様の聞かれていて気づかれたかもしれないんですけれども、もともとはね合気道をされている時に、本来の合気道というよりもご先輩のように話せないというところから、話すことに興味ができ、でその話のスキルを磨く、方法として、なんとその数学とか、物理とか、もともと理系だった素子を生かされて、自分のスキルを高めていき、でそれで、プレゼンの指導を今もされてるっていうところですよね、でこれまとめるとどういうことかというと、やっぱり自分の感情が一番強く動くところは何か、野村さんの場合だったら変化ですけど、プラスじゃあスキル的に一番得意なことは何か、野村さんの場合だったら、構造を理解するとか仕組みを理解するとか公式とかね、フォーマットとかそういうのを作っていって再現可能にしていく、この両方が組み合わさった時に能力っていうのはもうずっと使っておきたい、もうそれをずっとやり続けたいものに変わるので、才能がどんどんどん磨かれるっていうお話ですね。ぜひ皆さんも自分にとってはそれは何かっていうのを考えてみてください。野村さんみたいに合気道というね、全然関係がないものとか先輩の話がうまいとかね、もう仕事とか当時考えてることとは全然違うことが才能に結びついてるってことはよくあるので、仕事に行かせるとかね、それがお金になるとか、一旦横に置いて自分の心が動くものは何か、見ていただければなと思います。